さて、今日はゲストをお迎えする金曜日です。ただいまですね、夏の観光情報を夏の丹後の魅力発信企画と題して、6週連続で、お送りしている最中です。本日は、一般社団法人、京都府北部地域連携都市振興社、簡単に言いますと海の京都 DMO から森義忠さんにお越しいただきました。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。まずですね、この今申し訳ないです、うまく言えたんですがです、ね、長い長いね、この京都府北部地域連携都市振興公社っていうんですか、
はい。
この、まあ、簡単に言うと海の京都 DMO ですよってお話したんですが、ですね、はい、これについてちょっとお話を説明いただけますか。
あ、はい、実は平成25年あたりから海の京都観光圏っていうのは時々、メディアにも紹介されることになってるんですけども、
はい、
それをさらに発展させるために作られた新しい組織ということなんですね。
なるほど。立ち上がったばかりということをお聞きしてたんですが、
そうですね、
どうでしょうね、このラジオをお聞きの方のために、
はい、
例えばですね、今日先ほど紹介したイベントも海の京都のね、
はい、
冠がついてました。
そうですね、
今おっしゃった言葉の中で今度海の京都観光圏という言葉が出てきたんですが、
はい、
この海の京都観光圏というのは一体どういったものなんでしょう。
そうですね、まずその観光圏とは何だということなんですけども、
はい、
観光圏っていうのは、自然とか歴史とか文化とかそういったものに対してこう密接な関係のある観光地、例えば天橋立とか、舞鶴とかっていうのがそうなるんですけども、そこをこう一体とした区域で、
はい、
その区域の中の関係している人たちが連携し合って、さらに幅広い観光資源を利用してお客様に来てもらって滞在して周遊できるという、非常に魅力あふれるかつ国際競争力も高い観光地作りっていうのをするということを目的で作られているのは観光圏。
なるほど。じゃあ我々がですね、はい、一般的に例えば北海道に行こうって言った時に、
あ、そうですね、
函館も入れば、
はい、
釧路も稚内も入りますよね。
そうです、そうです。う
簡単に言うと東北4県より広いところを、
はい、
そういうふうな総称としての北海道で読んでるということが、これが海の京都の観光圏というのに置き換わって、その中には天の橋立もあれば舞鶴もあるよっていう形を目指すという。
そうですね、はい、もう北海道と聞いたら、
はい、
もうブランド力ありますよね。
そうですね、
もう北海道と聞くだけでなんとなく美味しそうとか、
そうそうそうそう、
なんか景色が良さそう
とか、もう空の青とかね。
そうなんです、はい、沖縄もそんな感じですよね、
はい、
それと同じようにやっぱ海の京都と聞いたらやっぱすごいいいイメージがあるっていう風にこう、それを全体でやっていこうよっていうのが、今回のプロジェクトなわけですね。
そうですね、だから私たちも例えばその京都に行くのに、
はい、
なんだろうね、そこまで行ったらちょっと足を伸ばしてどこそこっていうイメージが、
はい、
実はもう自分の中にそのいろんな地域の観光圏内という意味では観光圏というのが自分の中で動きの中にできてるってことなんですね。
そうですね、バラバラに言っても外から見たらやっぱりこう一つのなんかこう単語という括りだったりとか、
はい、
じゃあ中端っていうのはちょっとあまりこうメジャーじゃないわけなんで、
そうですね、
はい、外から見てば分かりやすいというか、しかもやっぱ京都っていうのは名前がついてますから、
うん、
京都がすぐ近い、
もう2
時間もかかるかかからないかっていうところで、そういった素晴らしいところがあると。
そうですね、
知ってもらいたいですね。
私がねちょっとその今から20年ぐらい前に県都1200年京都市内ありましたよね。
はい、
であの時にねびっくりしたのがサザエさんの1本目が京都市内で2本目が天の橋立に来てくれたんですよねだからそういう形でせっかく京都まで来てくれたら、
はい、
本当にその海の京都天の橋立までねこう伸ばしてほしいなっていう思いが、
はい、
もうあの頃からもう脈々と流れてるんですかね。
そうですね、
そうですね、
はい
はい、じゃあこういうねどういうそのチャートでいきさつで進んでいくんでしょうこの計画は。
そうですね、これは実は法律で決まってまして、ちょっと固い話になって申し訳ないんですけども、
はい、
観光圏の整備による観光旅客の訪問および滞在の促進に関する法律になります、
はいはい、
短く言うと観光圏整備法っていうんですけど、
はい、
これに基づいて、国から日本の顔になる可能性のある地域、
はい、
北海道沖縄みたいな感じですね、
はい、
そのように、さまざまな支援も受けながらなんですけども、さらに上のブランド観光圏を目指す ていうのを目標にしております。
はい、じゃあそのね、このブランド観光圏に認定されるためにはどういうプロセスでこれは進んでいくんですか？はい、
そうですね、まずあの平成26年の7月に、エントリーをしたわけですけども、
はい、
それから5年間が準備期間といいますか、はい、ブランド観光圏を目指す期間というふうになってまして、
はい、
そのをクリア、それを終わってで、まあ、試験といいますかね、やっぱりテストされるわけですよね、
はい、
本当にそれになっているのかどうか、
うんうん、
でそれになってたら認定をされる。ところが、まあ、全国には今13の観光圏が同じように、まあ、ありまして、そこが全部なるってわけではないんです。
あ、そうなんですか。今確かに13で揃ったというところで、
はい、
我々もその観光圏の、はい、海の京都観光圏の地域限定のね、
はい、
旅行業の免許とか、はい、そういうものの勉強させていただきましたんで、
はい、
その中でやっぱりその今ある13が全てがそのブランド観光圏になれるわけじゃないと。
なれるわけではないんです。
なるほど。よりふるいにかけて
というと、ね、はい、より磨きをかけてより優れた一握りの観光地域のみがブランド観光圏と名乗れると。
それでこそやっぱりブランド化
そうですね、
ということなんですね、
はい、名乗れるというよりはもうお客様からそれを認知してもらう、
してもらうっていう
というふうになりますね、
うん、そういう地域づくりのね、ことをされている森さんは観光地域づくりマネージャーという肩書きをお持ちなんですが、
はい、
具体的に森さんの主な仕事っていうのはどういうことになりますか？
そうですね、観光地域づくりマネージャーというとなんだかちょっと偉そうな感じがするんですけども。
いや、偉そうな感じはしないんですけど森さん柔らかい方なんですけど何をやってらっしゃるのか正直わからないという。
そうですね、はい、まず仕組みといいますか、そのマネージャーっていうのは、まあ、観光券を申請する際に実は大きく2つの条件がありまして、
はい、
1つは観光地域づくりプラットフォームという組織を設立する必要があるということですね、
はいはい、
これがもう1つ、もう1つは観光地域づくりマネージャーっていうのを置きなさいよっていうのがあります。観光地域づくりプラットフォームっていうのは観光地域づくりの計画とか、もうワンストップでお客様に対応できる窓口とか、そういったものを作っていきましょう、観光マネージメントしていきましょうという組織なんですけども、その中核を担う民間人材が必要ということで、それが観光地域づくりマネージャーというふうに呼ばれています。
私のね、住んでるこの天橋立文殊地区にもね、いらっしゃるんですけども。
そうですね、
今何名ぐらいね、この観光圏内にはいらっしゃるんですか？
はい、その海の京都観光圏七市町で、
はい、
まあ、観光庁の研修を受けて、はい、認定マネージャーになるんですけども、それは15人います。
はい、
はい、まあ、私はマネージャーの中でその互選をしまして全体を統括するということでリーダーに選ばれてしまったんですけども、基本的にはそれぞれが役割分担をしながら観光圏におけるいろんな課題を解決したり、まあ、それから観光圏自体を推進したりということを任務に当たっています。
もう Facebook でね、常々拝見してるんですけど、
す
お互いのスケジュールを知ってる身としてはなんか東京であれさっきまで会議してたのにもう新幹線から車に乗り換えましたって、 それが、はい、夜中の12時近い時間にね、
はい、
いつも東京から日がきなんですよね、
はい、やっぱり本業で私も家業を持ってるもんですから、はい、やっぱりそれがあるのでもう弾丸東京ツアーっていうのは一体何回したのかわからないぐらいしてます、ね、
いやいやいやいや、まあ、お互い、ね、はい、いつもアウトその話してるんですけどね。
そうですね、森田さんの中でもそうです、
はいはい、じゃあここでね、一旦 CM を挟んで、引き続き広域観光圏でねこう変わっていくこの丹後地方というか、形でねお話を引き続きお伺いしたいと思います。
はい、
はい、本日はですね、海の京都観光圏の DMO ですね、ということでちょっと難しいお話なんですが、これからねこの、海の京都観光圏というのがどういうものになっていくかっていうお話を続いて、お伺いしたいと思います。
はい、
森さん、広域観光圏でねどうなんですか、こう変わっていくっていうのを具体的に丹後地方について語っていただくとどういう形に変わっていくんでしょう？
そうですね、まあ、現在観光地域づくりプラットフォームというふうに先ほど申し上げたものは、
はい、
日本版 DMO というのが全国で今こう、整備をされかかってまして、
はい、
その中でも海の京都は海の京都 DMO というふうに言いますが、要はステップアップをしてるんですね。
はい、
でも DMO になるためには法人格が必要ということとか、
はい、
まあ、タイプも実は、府県をまたいだ広域タイプ、
はい、
それから同じ県府県内で連携していく地域連携タイプ、それから地域のみのタイプっていうのもあるんですけども、
はい、
まあ、それぞれが申請可能です。
はい、
で5月31日現在で、 広域は4件、
はい、
地域連携が39件、
はい、
地域のみの DMO が38件ということで、実に81件の、DMO 広報法人っていうんですけど、はい、それに登録をしています。
なるほど。この海の京都の観光圏というのはこの3つのタイプのうちどれに当てはまるんですか？
はい、あの地域連携というタイプですね。39件あるうちの、
はい、地域だけではないよと、
はい、
ただしその広域すぎないよと、
そういうことです。
この海の京都観光圏の中の地域が連携しようということなんですね。
はい、そうです。はい、はい、まあ、それにやっぱりこう難しさもありますね。やっぱりそれぞれやっぱり地域性がありますし、はい、特性もありますので、はい、まあ、それを一つにまとめるっていうのは非常に難しい、
だと思います。はい、私はまだなんていうんですかね、情報をいろいろいただいてますので、こうなっていくんだっていうことを今日もお話しできるんですが、一般論として例えば観光協会がね、なくなっちゃって、あるところがなくなってあるところが残るとかね、なんかちょっと誤解されてるような方もいらっしゃるようなんですが、
そうですね、はい、ちょっとそのお話をさせていただけると、はい、まあ、七島町でですね、まあ、観光協会それぞれにあるわけですね。
はい、
でこれを、一旦こうなくして、
はい、
なくすといっても名前がなくなるわけじゃないんです。
はいはい、
それぞれの観光協会の名前はもちろん名乗っていいんですけども、はい、一旦その一般社団法人の京都北部地域連携都市圏振興社、つまり海の京都に統合するという形を取ります。
なるほど。
はい、で最大の特徴はその統合をすることによって、やっぱり皆さん同じ方向でやっていこうよっていうことなんですけども、うんうん、ただやっぱり今まで築き上げてきた観光協会の歴史とか、ね、
は
いろいろありますので、
はい、
まあ、簡単にね、
はい、
じゃあ明日からやりましょうっていう話にはなかなかならないんですが、それでも6月28日に、まあ、実は立ち上げをして、
はい、
まず現時点で与謝野町、
はい、
それから天の橋立が今度7月の末をもって、はい、加入をする予定です。
はい、か
京丹後市伊根町っていう観光協会も、まあ、随時、近日加入をするということで伺っております。うん、最終的には7つの市町がすべて加わるというふうな予定であります。はい、
ですからさっき例えに話しました、これで名実とも本当に北海道を目指すというかね、
そうなんですよ、
その広域のね、
はい
はい、集合体としてそれぞれのエッセンス要素を残しながら、
はい、
大きな冠の、くくりの中で広域の観光連携を進めていこうということで、
そうなんです、
どこがなくなるとかっていうのは
ではないんですよね。
ないんですよね。
はい、はい、本当に古田さん今日北海道の例を出していただいて本当助かるんですけども、はい、分かりやすいですよね。
はい、
じゃあ、北海道の中でも分かんない道北のどこかがじゃあなくなるかって言ったらそんなこと全然なくて、
全部あって北海道です。
そうなんですよね。
丹後、はい、も舞鶴もね、
はい、
天の橋立も京丹後もね、
はい、
全部あってやっぱり海の京都だと思うんで、
そうなんですね、はい、全部があるからこそやっぱり強みがあって、
そうですね、
はいはい、やっぱりイメージも湧きやすいっていうことになりますね。
だからこう分かりやすくなるかどうかあれなんですけど、こう記憶に新しいところでは、
はい、
平成の市町村合併で、いろんな例えばその市役所が支所になったりはしましたが、
はい、
やっぱり機能としては残ってるわけですからね。
そうですね、
はい、だからそういう形で今の観光協会という、まあ、仮に名前は変わっても、
はい、
まあ首相的なこととしてその地域の中心にあるということは変わりないと。
もちろんそうです。
さらにその上に大きな傘ができる、
そうですね、
まあ、市場といいますかね、
はい、
先ほどから言ってる北海道みたいなものができていくということなんですよね。
そういうことですね。はい、はい、まあ、地域の魅力があってこそのやっぱり傘の下ということになりますから、
うん、
はい、やっぱりそうは言ってもやっぱりそれぞれの観光協会ベースでいろんなやっぱ取りまとめをしないとなかなかね、
う
ん、
ね、
全部では取りまとまらないですから。
ですから今お話しいただいたのがこの集合体としての最大のポイントということで言いますと、
はい、
やっぱり一体化した組織を作るということなんですよね。
そうですね、
ですね、
大きな観光都市に見立ててそれの中をこう経営していくといいますか、
うん、
マネジメントやっぱしていくということはやっぱ必要になってきますね。
なるほど、
はい、
じゃあ、あえて聞くんですが、こう他の地域の他のタイプの DMO とかね、
はい、
今までの観光地と一番違う点といいますとこれはどういうことになってきますか？
そうですね、他のタイプ もたくさんありますので、
はい、
まあ、いわばですね、まあ、今まではこう丹後とか、まあ、中丹とかですね、
はい、
まあ、その中の舞鶴とかっていうような感じになっていくんです。うん、まあ、バラバラにも PR したりというふうになっていくんですけども、はい、まあ、それこそさっきの話に通じます。海外から見たとき、国内もそうなんですけども、外から見たときに まず日本の中のどこにあるのっていうこと自体もこう分かっていない。
そうですね、
はい、京都は分かっているんですけども、うん、その先の福井県っていうのも分からないし、おそらく兵庫県が違うっていうのも分からない、
うんうん、
その中はやっぱ存在感を出していかなければいけないんですよね。
そうですね、
はい、
だからそういう意味じゃこう今になってこの海の京都って名乗れる我々っていうのは幸せなんだなと。
そうなんです よ、ね、やっぱ京都は圧倒的な知名度を持ってますので、
はいはい、
やっぱ海っていうのも非常に魅力のあるワードですよね、
はい、
この2つを組み合わせて、発信できるっていうのは本当にこう幸せなことといいますか、そういうメリットでありますね。
はい、
はい、
まあ、本当の意味でこう名実ともにね、あの京都に近くて、
はい、
それこそそのこの近年の海の京都事業の最大の目玉で悲願であったこう縦貫道が開通したことによって、
はいはい、
もう本当に京都の一番端から端までが1時間少しで行けるっていう。
そうですね、本当に近くなりましたんで、ね、
はい、
先日もあのインドの方からお客様がお見えで、
はい、
そのコーディネートをされてた方から本当に、まあ、その方大阪の方だったんですけど、はい、本当に近くなりましたねって、3時間以上かかってましたよね。
ですよね、
ね、
我々若い時に、
はい、
夏の渋滞で車運転して帰るの嫌でしたもんね。
そうなんですよ、ね、あの鬼の坂あたりの
強
烈な渋滞というのがありましたけども、
はい、
今その鬼の坂の地名自体もなんかもう
薄
れちゃって
、若い方にご存知ないんじゃないですか。
そうですよね、
だって今どうなんでしょう、我々のね組織の若い人たちに車運転していただくと、京都からこっちに帰るのに南インター行きますからね。
あ、そうですね、
ね、
そうです、
だからもう本当に五条通りをまっすぐ渋滞の中をこう北に向かって走ってたのが嘘みたい。
そうですね、
南に下がってこっちへ帰ってこれるっていうね。
そうなんです よ、宇治がやたら近かったりね。
だからその天の橋だったと宇治常用っていうのが、
はい、
今京都市内から来るにも逆に近いですね。
近いですよね、はい、先日通ってびっくりしました。
ですよね、
はい、
でまあ、そういうことも含めてね、こう最も変わる点というのを整理していただくとどういうことになりますかね。
そうですね、
はい、
北海道の例もそうですけど、本当に海の京都のブランドっていうのをやっぱり高めていって、それをみんなが言えるようになるっていうことですね。
はい、
はい、今までいや舞鶴の方がやっぱ伊根のことっていうのはなかなか言えなかったんですけども、でも大きな市町と考えますと、まあ、大きな都市と考えると、まあ、伊根のことも当然やっぱ言えるわけですし、伊根にある資産も、使える、観光資源も使えるということになります。
はい、
まあ、そこがやっぱ最大のメリットですよね。
はい、じゃあですね、今日まあ本当に皆様これからね、いろんなところでその海の京都 DMO とか、まあ広域的なその観光地、整備っていうことがお耳にされる機会が増えていくと思うんですが、
はい、
せっかく森さんにね、今日ここに来ていただきましたので、もう一度最後にねこの出演でこう一番伝えたいこと、皆様に分かっていただきたいことっていうのはどんなことになりますか。
そうですね、やっぱ海の京都という新しい枠組みっていうのは、やっぱもともとこれ歴史的にも京都府の北部っていうのがやっぱりこう日本の源流地といいますか、日本のある意味始まりの地、それはもう京丹後も舞鶴もそうだと思います。もともとその枠組みに戻りましょうよっていうことでもあります。まあ、この放送を聞きの方は、まあ、舞鶴の方々がほとんどだと思うんですけども、まあ、今日本遺産としての舞鶴、
はい、
それから世界記憶遺産での舞鶴、
はい、
もう当然ふるさと舞鶴を誇りに持っておられる方っていうのはもう大多数だと思います。
はい、
でも先ほども言ってるように、世界から見てじゃあ舞鶴とか、まあ、私の住む宮津天橋立というが単独で、うん、まあ、誰も知ってますよっていう場所であるかと言ったら、うん、やっぱちょっともっと力をつけなければいけない。
もうその聞いて来ていただく方、聞いていただく方のこう趣味嗜好によってね、
そうです、
こう知ってる知ってないの差が結構出てきますから、
はい、はい、あるかもしれませんが、やっぱりこう一般的にやっぱ、うん、まあ、例えば京都のように、
うん、
知られてる存在になってこそやっぱり、うん、多くのことが、プラスになるわけでありまして、
うん、
まあ、単独でやっぱ資源にも限りがありますし、
はい、
でもし近隣の魅力のある観光資源とやっぱ総合力でアピールできるとすれば、
はい、
やっぱり可能性は広がってきますよね。
そうですね、
うん、
はい、
まあ、これから50年とか、
はい、
そういう未来のために今できることっていうのが、うん、これがやっぱり一番じゃないかなと思いますので、ぜひ皆様に海の京都というブランドを育てていただきますように、お願いをしたいです。
50年後のために。
そうです、
はい、我々が50年先の、ね、子孫たちにこう渡して、
はい、
ね、胸を張って渡したいですよね。
そうですね、
はい、じゃあね、ここでちょっと森さんのね、普段ね されてるお仕事のこともちょっと、はい、お聞かせ願いたいんですが、
そうですね、
はい、
今すごくなんか相談の夢を語っていながら
いやでも場所自体が、ね、相談の夢を語るにふさわしいところでお仕事なさってますので、
そうですね、はい、まあ、天梨の北側に元伊勢この神社という由緒あるお社があるわけですけど、
はい、
その笠松公園に向かいます裏参道のところでお食事どころを経営しています。
はい、はい、これ名物ってあれがありますよね。
はい、そうですね、はい、元伊勢この神社にご奉納される赤米でできたおうどんっていうのが、はい、非常に好評であります。
はい、
はい、
でなんか最近新しい名物も開発なさったとか。
あ、そうなんですね、丹後、はい、のお宝丼っていうふうに名前をつけたんですけども、
いやなんかいかにも美味しそうな
そうなんですよ、はい、今までやっぱり天の橋立ての食材だけ、例えばアサリとか、はいはい、まあ、私ども金太郎イワシっていう、まあ、伝説のイワシを使ったものも、
ね、ここでね、天の橋立てが丹後の広域になってます。さすがですね。
ありがとうございますでさらにね、今丹後の旬をとにかく一つの丼に集めたいっていうことで、
はい、
旬のもの、まあ、島は白イカとか、はい、バイガイですね、
はい
はい、そういった、まあ、バイガイはやっぱ京丹後市の方が、まあ、取れるんですけども、
はい、
それをやっぱ海の京都で取れるものということで、丹後と言わずに海の京都お宝丼っていうにしてもいいぐらいなんですけども、うん、はい、そういう丼の中で一つの丹後の旬、海の京都の旬を味わえるという丼にしております。
そうですね、もうまさに本当広域だなと今お話聞いててね本当そう思いました。それではね、この今の丹後のお宝丼、その森さんのお仕事のね、鶴屋食堂さんと言いますが、はい、こちらにちょっとお尋ね先、連絡先を、私の方から告知させていただきます。まず、対応営業時間といいますか、お電話の対応時間なんですが、午前8時から午後4時頃までということで、お電話番号が 0772-270114 です。今日ご紹介したのが、広域な丹後のお宝丼のお話でした。
はい、
それとホームページも、ホームページじゃないんですけども、ラブ丹後というサイトにこの丹後のお宝丼の話が出てるんですよね。
はい、そうです。
はい、こちらは、鶴屋食堂さんで、ひらがなの鶴屋食堂さんで検索していただくと、出てくるんですかね。
そうですね、はい、天の橋立鶴屋食堂で、鶴屋食堂結構全国にあるみたいで、
はいはいはい、
天の橋立と前に作ってもらってスペースを空けてもらった方がよろしいかと思います。もしくは、はい、ラブ、カタカナ単語ということで、
はい、
非常にいろんな情報も載っておりますので、
はい、
こちらの方もぜひご覧いただきたいと思います。
はい、それから最後にですね、ちょっと、お話が戻りまして、この広域観光のお話のフォーラムが近々あるんですね。
はい、そうです。じゃあちょっと告知をさせていただきたいんですが、
はい、森さんの方からよろしくお願いいたします。
はい、海の京都 DMO 設立記念フォーラムということで、真の北部連携都市圏を実現を目指してというものが、平成28年7月7月18日ですね、月曜日、祝日です、3連休の最後ですねにございます。会場が12時半、開演が13時です。第1部の講演といたしまして、観光地域づくりプラットフォーム推進機構会長の、清水真一先生に、DMO によるこれからの観光地づくり、着地型商品づくりの進めということでご講演をいただきます。第2部はパネルディスカッションがございまして、14時50分から16時20分ということで、清水先生とそれから北部のいろんな実践者の方、観光の実践者の方が登壇をされます。お問い合わせの会場、ごめんなさい、会場言ってなかったですね、
はい、
舞鶴市商工観光センターでございます。お申し込みはちょっと必要でございますので、お申し込みは海の京都 DMO、お電話番号が 0772-22-3770 の方にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
はい、森さん、実はね、これこの局のパーソナリティも、みんなで勉強に行こうということで、
あ、そうなんですか、
はい、退去してお邪魔する予定ですので、
はいはい、清水先生の話本当に分かりやすくて、はい、刺激的ですので、ぜひお越しいただきますようにお願いします。
はい、本日はですね、一般社団法人京都府北部地域連携都市振興公社海の京都 DMO から森さんにお越しいただきました。森さん、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。